月の終わりの週でございます。旧約聖書創世記を今日は読みました。アブラハムの物語も私たちは読んでいます。今日はアブラムとロト、これは甥っ子でありますけれども、このアブラムの甥っ子のロトとが別れていった、そのお話でございます。エジプトからアブラムたちは戻っていきました。アブラムとロト、生まれ故郷ウル、ハラン、そこをいでたち約束の地カナンに来た、その家族です。一緒に辛い思いもしたでありましょう。一緒に怖い思いもしたでありましょう。その二人の家族、アブラムの家族、ロトの家族が共にネゲブ地方からベテルに向かう旅を続け、ベテルと愛の間、そこにたどり着きました。そこはかつてアブラムが主の御名を呼んだ場所です。祭壇を築いた場所です。神様と出会った場所、それは言ってみれば世界がどのようなものであるのかということを知らされた場所でもありました。12章にそのいきさつは載っておりますけれども、あなたにあなたの子孫にこの土地を与えると神様がはっきりと宣言をしたその場所でございました。私たちも礼拝を捧げています。そして神様の前に出行き、聖書の御言葉に耳を傾けます。私たちが礼拝をしているというこの行為は一体何なのでありましょうか。家内安全を願う、自分の幸福を願う、それも礼拝において大切なことではありましょう。ですけれども、礼拝において一番必要なことは、神様をあがめ、そしてその神様が、この世界が一体どのようなものであるのかということを私たちに告げている。この世的な言い方をすれば、私たちはこの礼拝に集う中で、神様の目から見た世界観というものを与えられます。世界とはこういうものか。未来とはこういうものか、神様のご計画とはこういうものなのかという、そういう世界観を私たちは礼拝において与えられます。人が集まり、人が言葉を交わしている、そこでも確かに世界観は生まれます。こういうふうにこの国を持っていこう、こういうふうに経済を進めていけばこのようになる、それも一つの世界観でありましょう。私たちは日頃そういう世界観に慣れ親しみます。ですけれども、礼拝を捧げるとき、主の御前に立つとき、本当にその世界観でいいのか、あるいはもっと別の道を私たちは示されている、そのように気がつかされることもあります。神様と出会うということは、そういう世界とはどういうものであるのかということを私たちが知ることでもありましょう。今日、祭壇の前にまたアブラムとロトが参りました。この今日の話は、ある意味では世界とはどういうものであるのかということを私たちに告げている言葉でもあります。アブラム、ロト、かつていた大昔イスラエルに住んでいた族長、そうではありますけれども、このアブラムとロトの話は今の私たちの話でもあります。私たちが住んでいるこの世界とは一体どういうものであるのか、そのことを聖書は私たちに告げている。それが この箇所でもあります。一体この箇所から私たちはどのようにして世界というものを見つめることができるのか、聖書の言葉に耳を傾けてみましょう。まず最初に起こったこと、アブラムと旅を共にしていたロト、その両者ともたくさんの財産を持っていました。たくさんの財産を持っていて一つの地域に住んだわけですけれども、一緒に住むにはその場所は不十分であったというふうに記されています。そしてアブラムの家畜を飼う者、ロトの家畜を飼う者との間でいさかいが起こったと記されています。おそらくここでどういういさかいかということは記されてはいませんけれども、私たち誰しもが想像するいさかいであったというふうに考えていいでしょう。狭い地域に家畜を飼う、餌の場所がない、餌がない、餌が不足している、水がない、水が不足している、そういう不足をしている事態に対し人は何をしだすかというと、不足をしていますからあなたどうぞとは言いません。雇い人たちは自分の主人の家畜を何とか守りたいというふうに考えます。何とかそれを増やしたいというふうに考えます。それが自分の生計の役に立ちますから、何とかそれを増やすためにはこの羊や家畜たちに餌を与えなければ、この羊たちが病気にならないように水を与えなければ、狭いところです、限られたところです、譲り合っていては失ってしまいます。何とか自分が先に、何とか自分が少しでも多く、それがアブラムの家畜を飼う者とルトの家畜を飼う者たちの間で起こったいさかいでありましょう。そしておまけにその地方にはカナン人もペリジ人も住んでいました。いさかいがさらに膨らんでいった、それがこの今の現状でありましょう。ここで起こっていること、非常に単純なことです。足りない、不足をしている、だから何とかして手に入れなければ、何とかして少しでも早く人よりも多く手に入れなければ、私たちはこのまま何もない世界に置き去りにされてしまう。アブラムの家畜を飼う者、ロドの家畜を飼う者、彼らだけの問題ではありません。私たちも常日頃そのような世界観に脅かされているのではないでしょうか。足りませんよ、不足をしてますよ、街道建築も足りないということに直面をしています。足りない、何とかしなくっちゃ、教会においてもそうです。クリスチャンの人口が足りない、クリスチャンが不足している、だからこの日本でなかなかキリスト教が受け入れられない、足りないんだ。キリスト教を離れ社会においても同じでしょう。お金が足りない、人材が足りない、だから何とかして人様のものでもいいから奪ってこよう、優秀な人材をこちらへと導き入れよう、限られた資源、それをみんなで分配していては大変なことになってしまう。資源は力のあるもの、私たちの方にそれを引き寄せなければ、少しでも早く、少しでも多く。世界は不足をしている。私たちの根底にある世界観というものはもしかしたらそのようなものなのかもしれません。不足してますよ、だから経済力を、足りませんよ、だから学力を、このままではなくなってしまいます、だから権力を。私たちが望んでいるもの、私たちが欲しているもの、 それはいいものだから欲している、そうでしょう。いいものだから欲している、いいものだからそれを何とか手に入れようと頑張っている。ですけれども、そのいいものだからというのにはある環境があるのでありましょう。ある一つの前段階があるのでありましょう。世界は足りないで溢れている。あっちもこっちも足りない。だから経済がいいものに見える、権力がいいものに見える、私たちがいいと思うもの、それは世界には不足があふれている、だからこそいいものを手に入れましょう。そうすることで私たちはこの不足を何とか補うことができる。もし教会も宗教も足りないものを補うためのものだとしたら、それはもしかしたら私たちは根本的に間違った信仰とも呼べないような思い込みをしているのかもしれません。足りないから、不足をしているから、怖いから、だから神様にすがるんだ。聖書はそういう世界観を持っているのか、それが今日私たちがこの創世記の13章から聞きたいところです。ロトとアブラムの間で争いが起きました。足りませんから当然争いが起きます。争いが起きた時にアブラムはロトに提案をします。ここは足りない場所だ、よく分かっている、だからあなたは目の前の好きな場所に行けばいいではないか、もっと豊かな場所に行けばいいではないか、私たちはそれを侵害するつもりはない、だからあなたと違うところに私は行くから、そう言ってこのアブラムは足りない世界の中において、さらに足りないことを受け入れます。ロト、失う、家族が足りなくなっていきます。でもその足りないことを引き受けます。もっと貧しい場所、もっと足りなくなる場所、そこに行くのかもしれません、アブラムは。でもそれも構わないと言って引き受けます。足りないことをアブラムはさらに足りないものをと言って引き受けて行きます。一方のロト、ロトはヨルダン川流域の低地一帯、ヨルダン川流域、川の流域低地一帯、歴史的に見て私たちはすぐにそこを、そういう場所がどういう場所であるのかということを想像することができます。文明が発達するところです。農業が豊かな実りを生むところです。少しの労働力でたくさんの人間を養うところができる、それが川の流域低地一帯です。人も集まります。力もあふれます。豊かな場所です。ロトはそこを選びます。そしてそこに出かけて行きます。そしてソドムとゴモラ、その町がすぐそばにありました。ロト、ソドム、ソドムはやがて神様から裁かれるという、そういう運命になるということを私たちは知っていますから、このソドムに対するある程度の情報を持っています。そしてこの聖書は、ロトはソドムに近づいていったというふうに言います。ソドムとロト、どうやら同じ仲間だというふうにこの聖書は私たちに語っているのでしょう。ロトは悪い人間で、ソドムも悪い、そうなのでしょうか。ソドムがどうして欲望の町、奪い取る町、固執をする町になっていたのか、理由は多分私たちが今考えてきたことと同じでしょう。足りないという恐怖にこの町の人々は常に襲われていた。まだ足りない、まだ足りない、足りないんだこの世界は、だから人よりも多く持たなければ 分取りや盗みも足りないんだから正しいでしょ、生きていくためにはしょうがないでしょ、世界はやがて終わってしまう、命もやがて尽きてしまう、足りなくなって消えてしまう、この不安を解消するためにはこの世で好き勝手なことをしていくこと、欲望のままに生きていくこと、そうすることでこの足りない世界の中で自分の心を麻痺させながら生きていくことができる、それがソドムの人々が抱えていた、言ってみれば病であったでありましょう。ロトも足りないことに我慢ができず争いを起こしました。ソドムもまた足りない不安に駆られて欲望の町、物色の町となっておりました。ロトやソドムは私たちと無関係か、そうではないでしょう。多分私たちもソドムとロト、それを自分たちの心の中に住まわせているものです。そしてことによるとその者たちの方が私たちの心の大半を占めているのかもしれません。足りないんだからこんなことをするべきではない、足りないんだから不足をしているから私たちはこの不足に合わせて生活をしなければならないんだ、足りないからこういう計画を立てましょう、足りないことが前提になって私たちは自分たちの決断や自分たちの選択をすることがあります。必要な判断、現実的なものの見方というふうに言います。でもそれはもしかしたらロトとソドムと同じなのかもしれません。ロトが別れて出ていきました。私の心からロトやソドムを追い出したとき、一体何が見えてくるのか。足りないんだ、ない、これは今不足をしてるんだ、そういう足りない不足不安、そういうものともう一つこの世界には存在しているものがあります。ロトが別れて神様が現れました。14節以下です。さあ目を上げて、あなたがいる場所から東西南北を見渡しなさい。南は見ていいけど北はダメ、東は見ていいけど西はダメ。それは言ってみれば足りない世界です。限られた世界しか見ちゃダメ、この世界は限定されているよ、限られているよ。もし東と南の方だけ見なさい、神様がそう言ったらそれは足りない世界です。限られた世界です。神様がおっしゃった言葉は東西南北、それを見渡せ、全部を見渡しなさいです。そして見える限りの土地をすべて私は永久にあなたとあなたの子孫に与える。見える限りの土地、空間です。この空間すべて、そして永久、それからあなたの子孫、これは時間を表している言葉です。空間と時間、どこまででも空間、いつまででも時間、時間空間、世界は時間と空間、これで出来上がっているというのはこの世の私たちが承知している材料です。この時間と空間、どこまでもいつまでも、それが全部あなたのものだと言っているのが神の言葉です。アブラムに約束された言葉ではありません。確かにアブラムに約束された言葉ですけれども、これはアブラムだけに約束された言葉ではありません。これが世界なんだと告げているのが神の約束です。すべてがあなたのものだ。足りないものがあるのか、そういう問いかけです。すべてがあるのに足りている足りていない、そんな尺度が この世にまだあるのか、あなたはそれをまだ持っているのか。主イエスキリストは十字架にかかり復活をなさり、私たちに常しえの命を約束してくださいました。常しえの命、何でしょうか。不老不死のことではございません。常しえの命というのは、命はすべてに勝っているという意味です。あなたの命は不足していない。あなたの命は足りないことはない。あなたの命はすべてに勝っている。命がすべてに勝っている、それは私たちがすべてに勝っているということです。主イエスキリストは最後の夜に弟子たちに言いました。私はすでに世に勝っている。主イエスだけの言葉ではありません。私に与えられた約束の言葉ではあります。私たちは足りない不足をしている、そういったところから、そういった基準から自分たちの世界の在り方、自分たちの未来の在り方、自分たちの生活設計、家族の在り方ということを考えようとします。ですけれども、聖書が私たちに告げていることは、全部足りているんだ、全部必要なものはあなたに与えられている、そしてこれからも与えられるということです。私たちは焦って何かを欲する必要はないのでありましょう。足りないと言って悲しんだり怯えたり不安になる必要もないのでありましょう。失ってしまったと言って絶望する必要もないのでありましょう。見渡してごらんなさい。もう一度、私たちに足りないものは、世界を東西南北きちんと見ることなのかもしれません。目の前にあるものだけを追っかけているから、昨日今日のことだけを追いかけているから、私たちは足りない足りない不安だ不安だというふうに自分たちを煽り立てているのかもしれません。東西南北を眺めてごらんなさい。永久に砂粒のようにあなたの言葉が、あなたの力が、あなたの技が世界に及んでいく。この世界は神様のものであり、そのすべてを私たちに与えるとおっしゃるのが神様です。神様は気前のいい方だとある先生がおっしゃいました。まさにそうでしょう。私は気前のいい神様を信じていながら、どこかでケチな了見で、足りない足りない、これを渡してしまったら、これを差し出してしまったら、私はもうどうしようもなくなってしまうというふうに怯えます。これは大事なもの、これは必要なもの、それを抱えながら生きていく、それがこの足りなくなっていく世界では必要だというふうに考えます。与えなさいと主がおっしゃいます。命までも与えなさいとおっしゃいます。足りなくならないからです。失われないからです。すべてが与えられ続けていく、それが私たちの歩みです。私たちはそういう世界を経験的には持っていません。だからこそ信仰です。そういったものを情報としても私たちは得たことがありません。だから信じて歩むのです。信じて歩む者にこそ神の約束は立ち現れてきます。私たちの信仰が問われている。東西南北をしっかりと見渡して神の恵みを味わい、新たなる信仰を持ってこの一週間もまた歩んでまいりましょう。お祈りいたします。聖なる父なる御神様、目の前のもの、すぐそばのもの、すぐ近くのもの、私はそれに心が奪われます。 それが全てだと思ってしまいます。まことなる世界は恵みあふれる豊かな、朽ちることのない、尽きることのない豊かな世界です。私たちはそれを信じることが求められています。どうか私たちにその信仰をお与えください。朽ちることのないその世界において私たちは喜びを見出します。その喜びを述べ伝えるものとさせてくださいますように、いつも喜んでいる私たちでありえますように、この一週間もどうぞあなたの恵みとともに生きることができるよう守り導いてください。この願いと感謝を主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。賛美歌